こんにちは、富田です。今日はですね、なんとなく気になったニュースっていうか、まあ見たものでね、気になったものを喋ろうという回なんですけど、まずですね、マクドナルドがなんて言ったらいいんだろう、システム障害があったんですね。で、これ僕なんで知ったかっていうと、マックには最近はあまりそんなに行ってないんですけど、珍しくテレビをつけて、なんか HDMI でなんかつなげようとしたんだっけかな。テレビを夜つけたら、なんかマックのニュースがやっていて、で、システム障害で、その、レジが使えない、モバイルオーダーなんかももちろんそうだけど、お店の普通のレジ、あれが全然使えなくなっちゃって。で、現金しか使えない。それでお店の人は、なんか手書きでメモを取って、メニュー、オーダーを受けていたっていう、なんかすごい大変だったみたいですけど。で、結構長い時間、1日とか、次の日とかもなってたような気がするんですけど。珍しくそんなことになってね、どうしたんだろうっていう感じなんですけど、これが日本だけじゃなくて、15日ですね、3月15日。これ、フォーブズっていうところの、記事を見てるんですけど、かなりこのシステム障害が広い範囲で起こったらしくて、ヨーロッパとアジア太平洋地域を中心に、まあ、混乱に陥ったっていう感じで、ですね、っていう感じで、オーストラリア、ニュージーランド、日本、香港、イギリス、スウェーデン、ドイツ、オーストリア、中国を含む世界各地の店舗で発生っていう。で、店舗数が結構ね、やっぱ多くて、日本は、3000店舗、店舗数が最も多かった。今回のシステム障害が発生したことで、店舗数が最も多かった国は3000店舗の日本だったらしいんですけど、でも違うよねこれ。あ、中国も一部なのかな。中国6000店、中南米2600、中東で1900店、ヨーロッパで1250店っていう感じなので、日本3000店舗っていうのはだいぶ多いですよね。まあこれがね、システム障害があって、もう今は大丈夫なんですけど、で、なんでそれが起きたかっていうことなんですけど、別の記事に書いてあるんですが、 IT メディアニュースの方に行くと、世界的なシステム障害、原因はサードパーティープロバイダーによる設定変更。なんかちょっとしたことなのかな、まあ、これで大規模なシステム障害になっちゃうってね、かなり恐ろしいっていうか、なんですけど、そのまま読むと、3月15日に、3月15日に発表された、これは記事なんですけど、まあだから前日、14日から発生していたシステム障害の原因は、サードパーティーベンダーがシステム設定を変更した際のミスによるものだった。発表。これだから人為的なミスってことなんですかね。大変ですねこんなの。損害とかどうなるんだろう。世界中の Mac に影響ができた。モバイルオーダーアプリが利用できない状態が続いた。他、日本を含む一部の国では一時休業を余儀なくされた店舗もあったっていうことで、かなり大変だった、らしいですね。まあ今はもう、大丈夫なんですけどね。突然ナビとこんなことになってしまうっていうね。っていうのが最初の気になったやつなんですけど。Mac のニュースを今見ていくと、他にも出てて、カサノバ会長退任、日本マクドナルドの会長が一身上の都合により会長退任となってますけど、まあこれは別に関係ないと思うんだけど、あ とポテトが全サイズ100円引きとか今やってますよね。100円引きでも今いくらなんだろう。値段がそもそも上がっちゃったからね。250円か。M でも L でも。普段 M 買うと、普通に買うと、どのくらいだっけ ?280 円とかだっけか。ちょっともう見てないからわかんないんだけど。ポテトの、この、たまに M でも L でもっていうやつ。コロナ前だったと思うけど、コロナ前だったかな?コロナ後もやってたかな ?190 円っていうのがあったんですよね。それは本当に今から考えると破格ですね。もういろんなものが上がっちゃってるから190円っていうのはもう無理だけど、よく言ってたんですけど、その頃モバイルオーダーとかで買うときにまずポテトの L のクーポンがあって、それが190円だったんですね。まずそれをセットして、あ、今日は何を食べようかみたいなのをやってたんですけど、もう懐かしいですね。もうそんな時代じゃなくなって、安くても250円っていう感じで、いつ18日から29日まで、まあだからまあだいたい今月いっぱいやってますよっていう感じかな。今はてりたまでしたっけ。てりたまやってますね。3種類食べてないですけど、まあ大体そのてりたまのシーズンは大体その毎年この3月とかにやってますけど、大体同じなんですよね。いつもてりたまと、それから秋の月見と、あとは何でしたっけ、まあてりやきのシリーズがあったり、ビッグマックのシリーズがあったりとか、あと季節物でいうとグラコロ、あの辺は大体同じなので、まあ食べなくてもわかるっていうか、まあだからそんなにね、今、まあマックも高いし、っていう感じで行ってないんですけど。でもマックはすごい売り上げを伸ばしてきてるんですよね。コロナの時でも落ちなかったっていうし。まあ今、それより何より値上げが続いてるから、それでどうなるのかなって、さすがに僕も行かなくなりましたね。週行ってた時は週1、2ぐらいのペースで行っていて、さっきそのてりたまを今やってるって言いましたけど、そういうなんか、限定ものが来た時に3種類とか出てたら、全部食べてましたね。3種類で気に入ったのがあればリピートみたいなことをやってたんですけど、まあ全然、まあさっき言ったようにもう大体食べなくても、その1年のやつを2週とか3週とかやってるともう分かっているので、まあ大体いつもの感じ、マックは何食べてもマックって感じがしちゃうぐらいにね、大雑把な味覚なので、だからちょっとまあ全然食べてないんですが、次はですね、次どれかな、全然違う話になるんですが、あ、マックの話、もう一個あった。マックの話でですね、研修用の任天堂 DSi っていうのが流出してしまい炎上するとかっていうのがあって、これは何かっていうと、ハードオフ船橋習志野台店が X にポストしたやつが、バズったっていう言い方をしていいのかわかんないけど、何をポストしたかっていうと、知る人ぞ知るマクドナルド研修用 DSi と ECDP のセットが入荷したっていうのをポストしてたんですね。で、なんかその珍しいものが入ってきたっていうことで、なんかポストしてるんですけど、これがですね、こんなのが出回ってるってことはかなりまずいんですよっていうのがね、その元 Mac の人からのリプがあったりとかして、そのまま読むと、元 Mac だからわかるけど、これ正規の流れというかオフィシャルに流通してない場合、クルーの盗品などだった場合に、すごく揉める というか Mac に訴訟を起こされるレベル。制服とかも同じらしいですね。で、バーコードで管理されてるから誰が着てたかもバレるっていうことらしいんで、なんかそのハードオフの X がね、その X になんか嬉しそうにポストしてるけど、結構問題っていうかね、めんどくさいものになるかもよっていうようなね、話をが出てるんですけど。でね、これがね、その DS の、本体とソフトだと思うんですけど、このソフトがその研修用のソフトっていうことなんですけど、それどういうものなんだろうって思ったんですけど、これね、変な2ちゃん5ちゃんまとめサイトみたいなところで見てるんですけど、ここにその中身が YouTube にアップされてるみたいで、それのね、動画もここに埋め込まれてるんですけど、これがね、ちょっと、なんかちゃんと見てたら面白い。ゲームみたいになっていて、その見たいところ、ポテトの揚げ方だとかなんとか、とか、いろいろその項目があって、で、自分でこう、見て、学んでいくっていう感じなんですけど、ポテトの揚げ方一つでも、どういうふうにセットしてどうやって揚げるとか、その揚げる時間、何分何秒とかすごく細かくなっててね、ちょっとこれ見てるだけでも面白いなっていう感じがするんでね、ちょっと僕まだ全部見てないんですけど、マクドナルド ECDP 任天堂 DS ゲームプレイって書いてあって、ゲームって言っていいのか分かんないですけど、これがねちょっと面白い。なのでこんなのがあるんだっていうね、まあ Mac で働いたことある人だったらみんな知ってるのかもしれないけど、まあ今でも DS で研修してるのかどうかわかんないですけどね。まあだからみんな、はい、働いている人はこれを、やったことがあるのか。まあ今はさすがに違うものになってるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとね、だからこんなのがあるんだっていうのも知れたっていうことで、ちょっとね、面白いなという感じですね。で、同じようなところで全然違う話なんですけど、高校野球、今選抜高校野球っていう春の大会ですね。高校野球っていうと夏の甲子園がまあメインというかだと思うんですけど、春も高校野球の大会があって、選抜高校野球今やってるのかな、今やってますね。96回大会、18日に開幕しているっていうことなんですけど、なんかね、あのバット、金属バットが、そのもともとだから規定があるんでしょうね、バットの。それがなんか変わったみたいで、飛ばない、打ってもなかなかその飛距離が出ないっていうバットをその使うようになったらしいんですね。で、これがね、かなりその試合展開というか試合に影響を与えていて、もう本当に飛ばないらしいんです。飛ばないっていうことは、なんだろうな、今までの感覚で、打っても詰まった打球になるっていうか、だからホームランも出にくいし、外野までスパーンって飛んでいかないみたいな感じになるみたいですね。なんかこれがちょっと、かわいそうっていうか、なんでこんなことになったのかわかんないんですけど、韓国でもね、そう、ここのね、リプランを見てると韓国でも同じようなことをやったっていうことがあって、でその結果ちょっと衰退したみたいな前例があるって書いてあったんですけど、なんでこんなことをしたかっていうと、まあその、理由の一部だと思うんですけど、怪我人が出たから、だからその打球を飛ばないようにしてるとからしいんですけどね、ちょっと なぜ今って感じがするんだけど。ただね、これ見てね、思ったのは、その野球、高校野球に出るような人って、まあ大体小学生とかからやってきてるんじゃないかなと思うんですけど、野球をね。そうすると大体今金属バットでやってきてるわけじゃないですか。だからこのぐらいの球をこのぐらいの自分の感覚で振ったら大体どのぐらいの打球が飛んでいくとか、あとは守ってる側もよく言うじゃないですか、その打たれてから反応してたら遅いから、なんていうのかな、その打った瞬間に大体予測をつけて動き始める、じゃないと間に合わないみたいなのもあったりするんで、だからその僕野球は全く分かんないんですけど、その小さい頃からやってきた感覚、特に守備の感覚だとね、大体このぐらいの感じの、打球ミートの感じとか見て動き始めると思うんですけど、だけど飛ばないバットで、に急に変わったらそこら辺の感覚からないから全部ずれると思うんですね。しかも甲子園なんてその大事な大会でしょ、高校野球の選手にとって。そこでなんかこんなことになっちゃうとなんかすごくかわいそうっていうか気の毒な感じがしちゃうんですけど、急にルールが変わるっていうのかわかんないけど、なんでそんな風になっちゃうの。そんなことするんだったらもうちょっとさ、その前から、まあ前からやってるのかわかんないけど、急にこの大会からなのかわかんないけど、ちょっとね、なんでこんな風になっちゃうんだろうなって。まあ危ないっていうのはわかるけど、その打球が当たったらなのか。だけど野球やってる人たちはさ、そんなの100も承知じゃん。どうなったら危ないとかさ、まあだからそういうなんていうのかな、危険な感覚、危険性っていうのも身についてるっていうかだと思うんだよね。もしかしたら自分のところに飛んでくるかもしれないっていうのもあって、とっさに避けるっていうのもまあ慣れてるっていうか、できる人たちが試合やってると思うんで。で、何よりさ、そのスポーツの世界ってどんどん進化していくから、何十年前にやってた人と今の人ではさ、全然やっぱりそのスポーツ自体の進化もあるし、人類の進化もあるし、だから今やってる、現役でやってるその高校生とかプロとかの人のその最先端のっていうか、その人たちの感覚で危険だったらバットとかを変えるっていうのもあるかもしれないけど、大体同じようなものを使ってきてると思うんだけど、なぜ今急にその退化させちゃうみたいなことするのかなっていうのもちょっとね、わかんないんですけど。でね、飛ばないバットっていうことでもう一個思い出したのがあって、伊集院光さんのラジオを深夜のやつね、たまに聞くんですけど、その中で伊集院さんは芸人さんの同士のチームで草野球をやってるっていうのをたまにするんですね。その草野球でチームがいくつかあって、リリーグ戦ペナントレースをやっているっていうね話があって、でその中でいつだったかな、もう何年か前だけど、画期的なバットが出て、でそれがすごく飛ぶんだっていう話をしててね、ミズノのビヨンドマックスっていうバットがあるんですけど、軟式用なのかな、ちょっとどういうものなのかわかんないんだけど、とにかくこれがウレタン製って言ったっけかな、プロ野球では使ってないんだけど、学生とかそれからまあそういうアマチュアの草野球とかで、使われてるみたいなんですけど、これがとにかくすごい飛ぶっていうことでね、なんかそんな話をしてたんですよ。なんだけどその草野球の その球場とかでもこのビヨンドマックスを使っちゃダメっていうのがなんか出たっていう風になっていて、でみんな結構そのこのバットが飛ぶっていうことで、あのいろんな人が、ドコモを使ってるっていうくらいになってきているんだけど、これが急に使っちゃダメっていう風にな、場所が特に都内なのかな、地方とかわかんないけど増えたんで、困っちゃってるっていうかみたいなね話をしてたんですけど、でこのビヨンドマックスっていうバット値段聞いたら驚くと思うんですけど5万5000円なんですよ。そんな簡単にホイって買うような値段じゃないんですけど、だからこの5万5000円のバットを伊集院さんのチームは何本か持ってる、新しいのが出るたびに買うとかって言ってましたけど、それがもう使えなくなっちゃって、これはどうすんのかねみたいな話をねしてたんですよね。まあで伊集院さんの話聞いてると、新しいモデルが出るたびにどんどんその飛ぶ 今までの古いモデルに比べると飛ぶっていうものがどんどん出てくる、出てきていたらしいんですけど、結局使えなくなっちゃったっていうことなんで、どうするかっていうのね話もしてたんですけど、5万5000円のバット買って草野球とかやってて、球場 いつも使う球場とかでね使っちゃダメって言われて、ちょっとなんかこれもこれでなんか気の毒な話なんですけど、で球場側がダメっていうのはその外に飛ぶからっていうことなのかな、だけどネットとかないのかな、飛び出さないようにネット張れば一発じゃんと思っちゃうんだけど、そんな感じじゃないのかな。大体だってファールは横とか後ろとかに飛んでくでしょ、だからファールの打球の飛んでくる高さとホームランのボールが飛んでいく高さってやっぱ違うんじゃないかなと思うんだけど、どんだけ飛ぶって言っても、そのホームランの打球がどのくらいの高さ、あでも昨日だったっけかな、なんか大谷のファールを見てたらすごい高さのファールボールが飛んでったから、なかなか難しいのかもしれないけど、ネット張りゃ一発じゃんと思っちゃうけどね。まあそれかっていう話でもないか、草野球でドームみたいなところ借りれるっていう、って言ってもねみんな借りれるわけじゃないしね。なんだろう、なんかすごいこれも損する人が多い話で気の毒だなっていう話です。バット問題ですね。それからまだあるんですけど、これはどこにあるかな、キャッシュレスの話をこの間とかちょっとしたと思うんですけど、話の流れで言うと、まあ、楽天ペイを使ってたんだけど複数端末で使えなくなったっていう話から、じゃあ今年いっぱいはまだ PayPay で他社クレジット使えるから PayPay で行くかっていう風になって、まあそのどちらもダメになった場合、まあ、PayPay が今年いっぱいだから、一応今のところね、だから代わりが決まってないなっていう話をしてたんですけど、でそしたらですね、まあ、PayPay でしか使えない場所、サービスっていうのがあって、それがですね、スカイラーク系列のファミレス、ガスト、バーミヤン、シャブヨー、ジョナサンなどなどのファミレスの店舗でテーブル会計ができるところがあるっていうのを なんかで聞いたんですよ。そんなことできるんだと思って。テーブル会計ってどういうのかなとか、ちょっと調べたら、まあ、注文自体がそのテーブルにあるタブレットから、注文するじゃないのかな、これ。焼肉屋とかでもありますよね、チェーン店。牛角とかもそうだっけかな。なんか、 3000円とか4000円の食べ放題のお店ですね。だと結構そのタブレットで注文するっていうのがあるんですけど、でそれでそこにお会計用の QR が出て、それを読み込んで PayPay でテーブル決済ができるっていうのもねあるらしくて、でそれがこのスカイラーク系列のやつは PayPay のみなんですね。コード決済なら何でもっていうわけじゃなくて PayPay のみだから、こういうのもあるってことを考えると、やはり PayPay が第一候補なのかなっていう気がしちゃうんですけど、嫌だな、 PayPay しかないっていうと、チャージしないと使えないってことになるんで、僕の場合は。でもこれは便利だよね。でもそもそもファミレスも行かないしな、全然。今は外食自体本当に行かなくなっちゃって、まあ前はラーメン屋とかいろいろ行ってたけど、ラーメン屋もほぼほぼ現金しか使えないところが多いので自然と行かなくなったし、それからまあコロナもあったりとかして外食は基本テイクアウトって言っても全然それもしないしね、持ってきてもらうやつは好きじゃないし、あとはね、そう、何より今外食でもそうだけど、お店系はどういうお客さんが来るのか、どういうお客さんが来る店なのか、あとどういう人がやってるお店なのかっていう人を見てね決めるようにしてます。こういう人がいるんだっていうのが分かったら避けるっていうね行動にしてるんですけど、でもこのテーブル会計はいいなと思いましたね。それから外食系の話で、これが最後のネタなんですけど、ですね、くら寿司浜田チャーハン販売決定っていうことで、これは何かっていうと、今年の1月7日に放送された芸能人格付けチェックっていうやつがあって、毎年お正月にやってる番組ですね。お正月だけじゃなくて、なんか特番シーズンにもう1回とかやったりするんですけど、よくガクトさんが連勝とかっていうのがねあるやつですけど、でその時に結構最後の方の問題かな、3択でチャーハンの味を比べる、どれが一流のやつかっていうのを食べて答えるっていうやつなんですけど、確かその正解のやつと、それからもう一個は何だったかな、冷凍食品かな、で最後これを選んだら2段階ランクが下がるみたいなやつで、ハマちゃんが作ったチャーハンっていうやつなんですけど、でもなんかね、結構ハマちゃんのやつが美味しいって言って選ぶ人が結構いたりとかして、その場面は盛り上がってたんですけど、でもハマちゃんが作るチャーハンっていうのは、作るのはハマちゃんだけど、なんかそのまあちゃんとレシピがあって調理するのがハマちゃんっていう感じだけどね、何でしたっけ、ハマちゃんが作ったやつはカニやホタテの風味がするかまぼこを使用して作ったほぼ海鮮チャーハンっていう感じですね。でこれをくら寿司が数量限定450円で出すっていうのがね発表されたんですけど、ただ全く同じじゃなくてちょっと変えているみたいですけど、くら寿司の商品開発部がよりうまみと食感を出すため、エビ風味のかまぼこの代わりに本物の小エビを使用する、これだ、ここを変えちゃうとなんか別物なんじゃないって思っちゃうんだけど、まあだけどレシピや食材にアレンジを加え より美味しさを進化させたオリジナルメニューとなる。浜田チャーハンの魅力である紹興酒を少し加えることで、って書いてあるんですけど、でもこれは別物じゃない？その材料もレシピもアレンジしちゃったら別物じゃないって。浜ちゃんの作ったやつはそれはレシピがあったと思うんだけどね、なんかちょっとこれは、浜ちゃんも確かグラタシの CM やってたっけか、まあそういうところからのやつだと思うんだけど、まあ、やるんだったら本当に忠実に、どうしてもこのなんていうのかな、その調理方法だったり提供方法、食材とかでくら寿司で用意するのが難しいっていうんだったらあれだけど、そんなに変えちゃうと別物じゃないっていう。浜田チャーハンとは言ってるけど。
Tom Ito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.